はい、では今週もやってまいりました、全国のオンラインセッションホストのメンバーが集まってざっくばらんに音楽について語っていく、ね、セッションラジオをお届けしたいと思います、今回のテーマは、永遠のテーマですね。あの先輩後輩問題、先輩後輩問題ですね。はい、もうね、音楽の、まあ、音楽に限らずですね、部活だったりね、いろんなものでどうしてもこう先に入った人がこうどやっちゃうっていうね、どうしても、偉くなっちゃうっていう問題ですね。で、後から入ってきた人がどうしてもこう肩に狭い思いをしがちなんですが、まあ、そうなっちゃうと、まあ、特に音楽のねコミュニティだったり音楽のこんなチームっていうのはなかなかうまくいきづらくなりますね。その辺についてどうでしょうか。まあ、セッション室の皆さんはね、それこそたくさんの方と日々セッションやってますので、ね、どうアンサンブルをしてどう人間関係を作ってきたのか、この辺の秘訣があったら聞いていきたいかなと思いますが、じゃあこの話題を振ってくれた、埼玉の柿渕さん、はい、柿渕さんどうですか、はい、具体的になんかそういう今まで感じたことありますか、そういう、まあ、先輩後輩問題というか。
そうですね、まあ、先輩後輩もありますし、こう初めてセッションに来た人と、うん、まあ、慣れてる人とのこの温度差というか、うん、緊張具合の差っていうのはよく見ますよね、はい、
うん、そういう時セッションホストとしては具体的にどんな対応をしてるんですか。
僕の場合はもうあの初めて来た人を完全にフィーチャーします、アテンドします、うん、あの慣れてる人はもうできるんで、うん、場の雰囲気も分かってるし、まあまあアテンドしないというわけじゃないですけど、そんなにこうフォローしなくても、まあ自分らで勝手に、まあ自分らでできる人らなんで。でも初めてとか慣れない方はやっぱりそれで、ああやっぱり私には無理かって思われるのはちょっともったいないので、もうB に入り、再に入り、こう大丈夫ですか、なんか今心配事ありますか、なんか今のセッションで分からないことありますかっていうのを聞いて、その場で解決できることあったら、あ、じゃあこれはこうした方がいいですよって言ってあげる。でもしその場では解決できないことあったら、またその中のセッション中で、うん、それを解決できるような何かを提案していくっていう形にしてます。
うん、いいですね。そういうセッションホストばっかりになればもっとセッションは文化になるんですけどね。割と逆のことが起こりますよね、セッションはね。
うん、僕もまあまあ僕もホストやってますけど、他の外部のセッション行ったりするとほぼほぼなんかもう身内だけで固まっちゃって、一元さん来たらはぁみたいな顔されるっていう、
うん、
慣れてくると そのアウェイ感がたまらんっていう人もいるんですけど、
うん、
なかなかそこまで行くのはちょっと難しいですよね、まだ、
うん、
はい、
普通は
やっぱり阻害されると、はい、
うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあこれは人生のキャリアが一番長いアラカンセッションの青井さんどうでしょう、まあ、音楽に限らずでも結構です、自分のキャリアでこういう人間関係の問題っていうのはどんな風に解決してきてますか。
やっぱりなんていうのかな、まあ影武さんのおっしゃったことにも似てるんですけど、やっぱりその新しく帰った人がどういう方で、でその人にができることでどれだけ楽しいことができるかっていうのをやっぱりその場で、をまず中心に考えるっていうことかなとは思ってるんですけどね。
特にあれですね、セッション的なアプローチとしてはね、
セッション的に、
ね、本当にその場でできることにしてあげる、まあ、それが、ね、アドリブなら可能なんで、
そうです
ね、これはだから結構あれですよね、コピーバンドとかあれですかね、それこそ吹奏楽とかピアノのレッスンとか、いわゆる譜面をきっちりやんなきゃいけないとか、それがもうできてないとそもそも練習に参加できないとか、参加する資格が ないって言われちゃうとか、結構あれですかね、そういうイメージを持ってる方が多いんですかね。
あ、そうですね、やっぱなんかあるこう決まった何かこう土台っていうか基礎みたいなのをちゃんとある程度身につけてないと、そ そのみんなと交われないみたいなふうに思ってる人はいるような気がします。
うん、なるほど、なるほど。まあ、逆にじゃあセッションホストとしては、そうじゃないんだよっていうのをちゃんと伝えるっていう努力をしてきてるってことですね。
そうしないといけないですよね、やっぱり。
うん、なるほど。ありがとうございます。どうですかね、ちょっとこの辺で女性セッションホストの意見をお聞きしたいと思いますが、福岡の高藤さん。
はい。はい。
高藤さん、どうですか、こういう人間関係的な問題とかは、まあ音楽に限らずかもしれませんが、過去あったりしましたか？
はいはい、今聞いてて、レッスンなんかだったら確かに、なんか練習してないと、なんか、悪いなっていう人がいたり、するんですよ、うん、こうね、ちょっと自分練習してないのになんか混じっちゃ悪いんじゃないかっていう人とかいたりとか、
はいはい、
なんかセッションはそんなこと全然なくて全然ないっていうことをやっぱねこう伝えるのもことかなと思ってるのと、まあ、初めて同じですね、初めて来た人がいるときに、まあ、その方からいろんなこと話を聞いて、でもなんかやるっていうよりは前半のしばらく話だったりとかすることもあったりします、初めての方がいると。
うん、これどうですか、高藤さんとかクラシックをきっちりやっぱピアノやってきてるじゃないですか。
はい。
やっぱその辺ってやっぱ文化の違いっていうのは、もう今はもうだいぶセッションに、ね、慣れちゃってると思う。
はいはいはい。
ね、この前もなんか買ったのが、ね、苦手だったら歌を作っちゃったとか言ってたもん。
はいはいはい。そうそうそう、もうセッションやってるとね、なんかこう、やってもいいのかな、そういうのもと思って。
まあ、メンタルブロックかかってたんですね、やっぱり今までね。
メンタルブロックですね。だから今私、レッスンもオンラインでしてる人のがあるんですけど、その人がやっぱり言うんですよ、それでね、練習してなくて、なんか自分悪いなと思うって言う人がいて、うん、毎回言う人がいて、でも練習してなくてもいいからここでやりましょうとか言って言ってるんだけど、あ、そのブロックやっぱあるんだなっていうのを感じますね。うん、
そうか。特に、まあ、やっぱクラシックしかやってた人っていうのは、どちらかというとそういうの強めなのかもしれないですけどね。うん、
はいはいはい、
あとは学校か、学校でやっぱね、宿題やんないと怒られるとかね、そういうイメージがやっぱ、どうしても低いかもしれないですね。なるほど。
ね、一人で練習するみんなでやった方がいいって、まあ、セッション参加してる方もよく言われるから、やっぱそこはそれなんでしょうね、うん、みんなでやった方が練習にもなるし、上手くなるって。
そうですね。なんか結構大事なのは、あれっすね、やっぱ。話は冒頭に戻りますが、今皆さんの話聞いても僕が思ったのはあれですね、先輩の人たちが全員で後輩を応援するあれですね、包囲網を作るっていう、そっちの文化を作る必要もありますね。多分セッションをやってる慣れてる人、セッションホストはもちろん、ちょっとそのね、先にセッションにの世界に入った人たち全員がやっぱね、新しく入った人の方を向けるような何かそういう文化とかね、仕組みがあったらいいのかもしれないですね。根本的に崩れるかもしれないですね、そういう問題が、うん、これは、大阪の新沢さんはどうですか、今話せますか、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
OK どうですか、どうですか、違い封建と呼ばれている大阪はそういう人間関係の問題、先輩後輩問題みたいなのってあったりしますか。
まあそうですね、まあ大阪でやっぱりやっていこう思ったら、でやっぱりべしゃりとね、やっぱトークの力がやっぱまあね、演奏能力とはまた別に必要かどうかはさておき、ですね、はい、まあ置いといてですね、まあ思うのはさっきね、垣内さんがおっしゃってたことに尽きるなって、まあまあ、まあ、もちろん葵さんとか高橋さんが今おっしゃったことももちろんもうかなり的を置いたね、ご意見いただいて、で私もセッションホストをさせてもらってる時は垣内さんと同じような感じで、もう慣れてはれへん方をもう集中的にフォローするっていう、特に初対面の人ほども余計話しかけに行くようにしてて、だからまあアイスブレイクって言うんですけど、ね、やっぱり初対面でなんか初めての場の人やったらやっぱり緊張するじゃないですか、やっぱり人間やったら。でそこでそういう人ほどなんかこうこっちからちゃんと いろいろ例えばコミュニケーション取って、なんかその人がこうなんかどういうところで乗れるかみたいな、こう乗り気になるような話題がどこにあるかみたいなのをこう話しながら探っていくみたいなことをやっていくっていう、 のはまあやってて、であとまあせっかくなんで、そうですね、逆に今度その参加者からまあそう、今までセッションやったことほとんどないような参加者の状態から、まあその一発のセッションホストになるまでのなんていうかな、そっちの視点からもちょっと考えてみたいんですけど、うん、それはまあ私も結構その口なんですけど、そうですね、やっぱ観察力かなって思うんですよ、やっぱり一個は。だからどういう人がいて、どういうセッションホストがいて、どういう常連さんがいて、どういうお店がいてって、やっぱその雰囲気っていうか、それがやっぱり自分自身に合うかどうかみたいなのをやっぱり事細かくよく観察しといた方がええかなっていう、まあ、そういう癖をつけとくだけでも、なんか楽しかったなっていうようなバーってどういうバーなんかとか、あとこれはちょっともう一つやったなっていうバーは、じゃどういうバーがそう思わせるのかみたいなことを、やっぱりいろいろその自分の中でデータ取ってって、ほんでどんどんその楽しい、こういう、まあ、傾向のあるところやったら楽しいなみたいなのをこう見つけていって、そうやってそのなんていうか環境を選び取るっていうか、やっぱそういう力ってやっぱりある多少あるだけでもね、こういうジャムセッションって、まあ、性格の行き来があるんで、それ余計こう楽しみやすくなるんちゃうかなみたいなのは、まあ、思いますね。まあその参加者の側としての、まあ、
なるほどな、
発想としてはまあそんな感じです。はい、
なんかあれですよね、はい、いじめじゃないけどね、こうなんか、ね、はい、狭い学校の世界の中でね、こういじめが仮にね、まあ起こんないことが一番いいんですけど、仮に起こったとすると、やっぱり小学校とか中学校とかね、若いちっちゃい頃はそれが世界のすべてで、そこの中で何とかしようとしてこうどん詰まっちゃったりするけど、意外とそこをね、まあ、逃げちゃって、でね、違うところへ、うん、違う世界があるよっていうの分かると楽になって、で自分に合う世界がパッと見つかったりとかね、
そうですね、
ってこともあるからね、まあもちろんね、僕らのセッションももちろんね、絶対いいなんていうことは言えないんで、僕らのやつも含めてあれですよね、自分が何を楽しいと思ってるのか、で自分が求めてるものがどこにあるのかっていうね、そういう目線でセッションをしっかり見るっていうのは、客観的にね見るっていうのは確かに大事かもしれないですね。
それな。
なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ちょっと今ね、こういろんな角度からね、全国のセッションホストの皆さんからですね、まあ、その人間関係の問題というかね、まあ、いろんなところで応用できる話を、ね、解決をいただきました。ぜひね、参考にしていただければ嬉しいかなと思います。まあ、個人的に僕が思ったのは、やっぱりこの FTJS に関わってらっしゃるセッションホストの方のセッションホスティングは、多分いいっすね。初心者の人、行けばいいと思います。はい。その上で、うん。まあ、よっぽどいいんじゃないと外れはないと思うんで、まあ、行ってみて、ぜひ自分のね、旗で確かめていただければいいんじゃないかなっていうのを、客観的に感じました。はい。OK。じゃあ、今日はここまでにしておきましょう。皆さん、ご協力ありがとうございました。